塩村あきこのラッコチャンネル。
あ、カズちゃん、
はい、
あのね、前回も夫婦の会話をやめました、うん、話のまだちょっと続きなんですけれども、
はいはい、
ね、本当に世の中見渡すとというか狭い私の範囲なんだけれども、
うんうん、
やっぱり夫婦仲良くなれたらいいなとか、うん、夫婦関係で悩んでるっていう人結構やっぱいっぱいいるんだなってね、気づくんですよね、
うんうんうん、
でそんな中で、うん、私のブログにね、はい、あの感想をくださったりとか、はい、リブログしてくださったりする方がちょっとちょこちょこ男性がいらっしゃって、
嬉しい嬉しい、
これねちょっと
男性目線なんですね、
うん、なんかちょっと嬉しかったので、
はい、
ちょこっと読ませていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、鎌倉横浜で活動している、
はい、
心屋カウンセラーを目指して奮闘中、
はい、
ソーテフさん、
はい、
ソウテフさん、
はい、そう、
発音は何て読むんだろうね。
そう、
そう、
てふ
さん。です
かね、
男性の方。
はい、
私の、8月5日のブログだったかな、
はい、
夫婦の会話をやめて、その後、はい、夫婦神話を捨ててみたっていう記事をリブログしてくださいました。
はい。
そうてふです、はい。ラッコチャンネルハマってます。
ありがとうございます。
女性目線の夫婦の話がすごく面白くて、いつも勉強になっています。でも本当に相手に自分のことを分かってもらおうと必死だったなぁと思います、はい、うん、そっか、いや、ありがとうございます。でね、いろいろあのご自分のことを書いてくださってるんですけれども、
はい、
どの辺読むかな。そう、あの番組を聞いて、
はい、
あ、奥さんに僕自身のことを全然話してなかったから、うん、僕の思ってることを、うんうん、僕の気持ちを全然話してなかったから、
うん、
だから妻は僕のことを分かってくれてなかったんだ。嬉しい、楽しい、悲しい、辛い、
うん。
その気持ちを正確に伝えるように今は心がけてると、う
ん、はい。
少しずつ少しずつ会話に彩りが出てきたような気がします。ね、必要な人へメッセージが届きますようにって。書いてくれました。
はい。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと恥ずかしい、
ね。
なんか嬉しい反面、なんか、ね、こんな、一妻のたわごとを、ね、男性が聞いてくださってるのかと思うと、ちょっとなんか恥ずかしいんですけれども、
はい。
やっぱり、あの、お互いですよね。奥さんも旦那さんも相手に分かってほしいし、あの、もっと相手のことをよく知りたいってきっと思ってるって気持ちがね、
うん、
なんか伝わってきますよね。
うんうんうんうん、
だから、なんか、ついつい意地っぱりになって、
はい、うんうん、
あっちが出してくれば自分も出すみたいな、うんうんうん、なんかそういう駆け引きとかゲームって、きっと日常的に行われてるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、
はい、
あなたがこれやってくれた、私もこれ。
うんうん、ね。ね、
けど、もうそういうゲームやってたんだっていう自分に気がついた上で、
うんうん
う
ん、
もう条件付けず、
うん、
なんか言いたいことは、ポロッと言う、
うん
う
ん。
なんかね、あ、疲れたなとかでもいいし、
うんうん、
あ、大丈夫とか、
うんうん、
頑張ってきたねとか、うんうん、お帰りとか、なんでもいいんですよね。なんか、いつも思ってるけど、止めてしまってた言葉っていうのが、
うん
うん、この、感じたことをダダ漏れしてみるとすごくわかると思うので、
うん
うん、男性にもね、よかったら、
うん、
意識してもらえたら嬉しいなと思いました。
本当ですね。
そう、てふさん、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとう。あと、ね、もう一方ご紹介しようかな。
はい。
かじがや陽明さん。
はい。
心屋のね、仲間ですね。
はい、
カウンセラーをされていて、
はい、
男心、夫心の答え合わせっていうブログを書かれていて、はい、パートナーシップのことを男性目線で伝えてくれてる方なんですけれども、陽明もね、
はい、
私のその最初の夫婦の会話やめましたっていうブログを読んで、すごくなんか感じたことがあるって伝えてくださって、
はい、
で、ね、彼の、
うん、
感想というかね、目線で、うん、男性目線、 旦那さん目線で感想を書いてくれました。うんうん、ありがとうございます。はい、なんかなかなか恥ずかしくてちょっとね、直視できなかった。読めなかったので、うんうんうん、なんか最近じっくり読ませていただいて、すいません、はい。ちょっと時間がかかるんですけれども、私。奥さんとの関係に悩んでいる旦那さん。
はい、
奥さんとの関係に悩んできた旦那さんへ。
はい、
今日はこの心屋塾マスター講師の塩村明子さんの記事を読んでみてほしいです。
はい。
ということで、私の7月5日の夫婦の会話やめましたっていう記事を紹介してくださっています。ありがとう。はい、ね。陽明ね。自分自身はこの記事を読んで、過去の結婚生活が自然と浮かんで、はい、一回離婚されてるのかな？で、再婚されてるのかな？で、前の結婚生活が自然と浮かんで、で、いかに妻側がこれをすることが難しいかっていうことに自分の中でね、焦点が当たって、それをすることっていうのは、はい、思ってる気持ちとかをポロポロ言うとか、
うんうんうんうん、
こんなこと考えてるんだよっていうことを伝えるっていうことかな。
うんうんうんうん、
で、それをしてくれている上に、
はい、
かつ恥ずかしいと言いながらシェアをしてくれているアッコさんに心からお礼を言いたくなった。とのこと。もうありがとうございます、はい。本当に恥ずかしいです。ありがとうございます。ね。で、それはきっと自分自身が当時の妻からしてほしいと思っていたことだからでもあると思うし、
うんうんうん、
そこに気づいてくれたことが自分自身が気づいてほしかったことだからでもあると思う。そうか、そうだよね。うんうん。で、女性は男性との関わり方や捉え方をアッコさんをそのまま参考にするといいよって言ってくれてます。ありがとう。で、私も読んだ陽明を、紹介してくれてるんですけど、夫婦神話を捨てたら幸せになっちゃいましたっていうジンさんの本ね。
うんうんうん、
これもぜひぜひって紹介してくれています。うん、
はい、
うん。でね、陽明がね、ここから伝えてくれているのは、
うん、
ちょっとね、聞いてほしいのが、
はい、
特に夫婦関係がうまくいっていない場合の夫側から妻への印象としては、
はい、
妻から発せられるコミュニケーションからはもう自分のことなんか何にも信頼していないように感じられるし、もう自分に何の期待も持っていないようにも感じられ、はい、なんならもう男性としてどころか同じ人間として扱われていないように感じられ、ただただものすごく蔑まされているように感じられていたりする。あ、そうだろうね。うん、私もこれ、身に覚えがあるんですけど、こっちがもう何を言っても分かってもらえない、聞いてもらえない、もう、イライラ、この関係すごくストレスが溜まる、みたいな風に思ってる時って、やっぱり相手へのリスペクトを妻側も忘れているので、旦那さんも当然表面的なね、言葉から、あ、もう自分には信頼してもらえないんだな、まあ、陽明の言う通り、もう、あ、自分のことは何にももう信じてもらえてない、信頼してもらえてないんだなって、受け取ってしまうよね。続けますね。
はい。
だけど、このアッコさんの記事を読むと、
はい、
うまくいってなかった場面からさえ、そうではない妻の本音の部分も垣間見える。
うん、
すごくすごく本当は夫に期待をかけてくれている、
うん。
自分では処理しきれない自分の気持ちを何とかしてほしいと夫に頼ってくれている。
うん、
そんな風な要素が見えてくる。陽明は、この状況をこの視点で客観的に捉えさせてもらえるって、夫側にとってはすごく貴重なことだと思うんです。実際どうかは、この際どうでもいい。
はい、
ただ、妻の厳しいコミュニケーションの裏には、実は奥さんの方もどうにかこの窮地を何とかして、俺と仲良くなりたいってまだ思ってくれている。この部分が隠されている。これがただ素直に表されていないだけなのかもしれない。
うん、
ここに気づかせてくれる内容なんです。
うん、
これとてもそうは思えないかもしれないし、うん、そこまでする必要があるのかってことにもなるかもしれないけど、
うん、
かなり夫婦関係が厳しい状況だとしても、うん、そう夫側が少しでも今の状況を転換して見つめ直すことができたら、
うん、
それだけで夫側の変化の力になるって陽明は思うんです。そして、アッコさんのこの記事の最大のありがたいポイント、
うんうん、
と言っても過言ではないと思うところは、 夫側から関係改善を考えるときに、うん、妻の言っている要求に忠実に答えることが正解ではないっていうことを教えてくれているところです。妻が欲しいのは、自分に従う忠誠心ではない、そんなことは本質的には望んでいない、妻はね、このことに確信をもらえたことにお礼を言いたかったような気がします。陽明は、夫婦関係がうまくいっていない一要因として、夫が妻の言うことをそのまま聞きすぎているということもあると思っています。もっと言うと、世間にある夫としての理想、父としての理想、男としての理想、それに自分を自分から縛りすぎている、男性側がね、そうなることが妻にとっても理想だろうと思いすぎている。でもね、妻の方は実はそんなね、理想の夫とかは望んでいない。妻が本当に望んでいるのは、ここからは改めてご自身で考えてみてください。本当は妻が自分と仲良くしたいと思っているなどのだとしたら、妻が本当に夫の自分に望んでいることには、言葉にしていることとは全く違うことで、自分が思っている理想とも全く違うのだとしたら、つまり、あなたが正解だと思っていることが根本から間違っているのだとしたら、妻は本当はあなたにどうして欲しいんだろう、あなた自身はこれから妻とどう関わろうと思っている、改めてそんな風に考えてみてください。今日もあなたが幸せな方向へ向かうことをいつも心から応援しています。いつもありがとう、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。陽明ありがとう。そう。実はね、さっきちょっと休憩時間に岡田パパとカズちゃんと私と話してて、ちょっとそのことにもつながるね。実は、奥さんが、言葉でね、表面的に、あなたはこれもしてくれない、あれもしてくれない、これもしてくれない、とかって言ったとするよね。じゃあ旦那さんがそうかと思って、それを全部答えてくれるのが必ずしも正解ではないよっていうことなんですよね。それは全部やってくれてしまったらもちろんありがたいんですけど、もっともっとその奥に、奥さんが求めてるものがあるっていうことなんですよね。それを陽明が伝えてくれている。いや、これでも男性にそのままね、今の話を聞いてもらうとしたら、ますます迷宮入りしてくれる。言ってくれることを、言ってることをそのまま答えるだけじゃないんだ。もう、やっぱ男性は、やっぱりその表面的に見える言葉だけが頼りだと思うので、なかなか女心を読んでくれよっていうのはちょっと酷かもしれないですけれども、その、ね、じゃあどうしたらいいのかっていうのは、この陽明の前の文章のところにね、書かれている。
はい。
表面的に、もう夫婦関係がね、厳しい状況になったりして、なかなか、奥さんの言葉尻だけを読んでいたら、取り付く島がないかもしれないんだけれども、その言葉の奥にあるのは、そんな状況でも旦那さんと仲良くしたいんだよっていう気持ちが隠れてるよって、そこを読み解いてくれたのね、すごいな、陽明と思うんですけれども、そうなんですよ。ただただパートナーでいてほしい。なんか役割分担でね、これは、私はこれをするからあなたはこれをするねとかいう、そういうところではなくて、私が頑張ってるところを見てくれてるかな、私がここを大切にしてるのを、この人は知ってるかな、そこでいいんですよね。で、それを知ってくれてるか知ってくれてないかで、多分彼から出てくる言葉って変わるような気がするんですよね。そう。まあね、これを読み解いてっていうのは、本当に男性にとっては、酷なことかもしれないし、やっぱりなんか会話が基本、相手のことを知りたいって気持ち、自分のことを知ってほしいって気持ち、ありきなんだろうけど、それをいかに、鎧をつけずに、装飾せずに、素直にお互い伝えていけるかなっていう、ところ、その根本のところなのかなって思うんですよね。そこがあれば、多少ね、なんか手伝ったり、なんか家事をやってくれなかったとしても、 なんか心は安定するよね、
う
ん
う
ん、
本当にそう思います、
うんうん、だからなんかじゃあどうすればいいのかって言ったらやっぱりこの伝える側、
うんうんうん、
相手を見ている自分が、
うん、
いかにこう私はこんなことを思ってるよ、うん、あなたのこんなことを知ってるよ、うん、あなたがこういうことをしようとしてくれたの私分かってるよっていうアピールじゃないけどね、それを相手に伝えてあげる、
うん、
でこれが旦那さん側だったら逆なんですけど、うん、君が、うん、あ今自分はちょっとできないし、うん、ちょっとゲームしときたいんだけど、うん、でも君がこんなことを大切にしたいね、ご飯は週末ぐらいはちゃんと作りたいって思ってくれてるの僕は知ってるよって、
うん、
まあ、言葉ないし、うん、態度で見せて、うんうんていくとかね、なんかそういうすっごい細かい小さいところなんだけど、
うん、
そこ、
うんうんうんうん、
なんだろうなって、
そうですね、う
ん、なんか思いました。いやなんか他にもね、うん、男性から、うん、コメントいただいたりとかリプログいただいたりして、うんうん、本当にありがとうございます。この、うん、ねなかなか喋りがねうまくなんか伝えられなくてもどかしいんですけれども、それでもなんかラッコチャンネル、
うん、
ねなんか聞いてくださって、うん、こういうご自身の夫婦関係を見つめるきっかけにね、うんうん、してくださってる方がいるとしたら本当に嬉しいことです、
うんうん、ねえ女性側のね話って、うん、なんて言うんだろうな、こう男性は聞く機会がやっぱりないですね。
ないよね。そう。だから本当に、さっきも話してたんだけど、カズちゃんと私のこのなんか女子トークというかね、たわいもない、なんかわーっていう会話の中からも、そういうのさえ聞く機会がない
もんね。ないですもんね。
男性はね。
やっぱりね、なんか男性は男性と、ね、サラリーマンであれば男性と飲みに行くでしょうしね。
そうだよね。
奥さん方は大体帰るでしょうからね。そういうね、なんか飲み会とかの席で話したりとかもないだろうから、やっぱこういう話ってね、聞く機会はない、
ね。そうだよね。女子が集まって、
うん、
あ、女子っていう年齢じゃないけど、
うんうんうん、いやいや
女子が集まって、なんか旦那さんの悪口とか愚痴ばっかり言ってるってイメージかもしれないけど、実はそうじゃなかったりするんだよね。
うん、うん、
うん。
ね、
結構旦那さん自慢してます。
うんうん。そうそうそうそう。
そうそうそう。ね、だだ漏れてるぐらい
だ
ね。
だだ漏れてるぐらいね。
そう。
ね、そう。だから男性自慢の中の一つとしてもね。ねね、ありますよね。
はい、ありますね。
そうそうそうそう。うん、この間、ちょうど京都に行った時に、
うんうん、
ちょっとスタッフの間でお昼ご飯を食べてた時に、
うんうん、
あっこさんがね、今こう、家をね、買おうとしているスタッフの、旦那さんに、
マイホーム計画がね、
そうそう、
うん、
あるところに、ぼそっと、旦那さん男にしたねって、ぽろっと言ったんですよ。
うん、私が
そうそう、覚えてないですか、
うん、覚えてない。
さすがですね。でも神がかった言葉で、と思って、私なんかね、その、えって思って、ちょっと引っかかったんでしょ
う
ね。
うん、うんうん、そっか。
うんうん、で、はっと思って、
うん
考えて、うん、何が引っかかったんだろうと思ったけど、一瞬、うん、ああ、そっかそっかと思って、
うんうん、
お家買うって、
うん、
まあ、キャッシュでね、うん、この世の中買えら、ね、お買いになることもできる人もいると思うんですけど、
うん
まあ、大体はローンを組む、
うん
まあ。何十年っていうローンがね、大体多いと思うんですよ。で、ね、で、やっぱりね、それね、組むってね、ローンを組むってね、
うん、
男性って結構、覚悟いるんじゃないのかなって、なんか思って、そこの部分を、
うん、
あ、なんか、私はちょっと、ほう、すごいって思ったわけですよね。
うん、
なんか、まあ、ローンなんて買ってくれるのは当たり前じゃんとかね、
うん、
そのくらい働いてきて男なんだからっていう、もうご意見もあるだろうし、うんまあ、私もそんな風に思ってた時期もあるんですけど、
うん、
でもそれを毎月毎月払っていく、
うん。
で、毎月毎月払って何十年と払っていくってね、
うん、
うわ、なんかすごいなって思って。
うん、本当だ。
そう。
なんかその金額とか、お金を払うとかいう、お金の、なんかこう、動きとかだけじゃなくて、
うんうんうん、
そのこと自体、
うん、そうそうそうそう
ってことだよね。
そうなのそうなのそうなの。だからそこって見えないし、
うん、
変な話、数字はまあ通帳化が落ちていくだけで、
うん、
別にそんなね現金で毎回、うん、毎月お支払いするとかそういうことでももちろんないし、
うん、
からそういうことではないんだけど、
うん、
それをこう担っていくって言うとちょっと変なのかな、
うん、
なんか背負っていくって言うともちょっと変だけど、
うん、
そういうもんだと思って払ってくれていることって見逃しがち、
うん、
ったなーって思って、うん。だからといって感謝しなさいとかっていう話ではなくって、うん、そこにあるのはやっぱり家族へ向けての愛情なんじゃないのかなーって思っていて、
ね、そうだ。
そうでね、それは別に本当に何度も言うけど感謝しろっていうわけじゃないけど、そこにそういう愛があるんだよっていうところを知ってるか知ってないかだけ、
うんうん、
で、きっとね、なんか見る目が変わってくると思うんですよね。
ちょっと私変わりました。
あの話聞いて本当です
か？私もね、
あこさんからの子供歌ったけど。
いやいや、うんうん、あ、ね、本当だね。
うん、そうそうそう。もう、そのすごいあこさんすごいと思ったんです
よ。いや、改めて今、かずちゃんがね、解説してくれて、うん、ほんまやって思って、
うんうんうんうん、
やっぱり、ね、うちも5年前に引っ越した時に反抗をついたんですけど、うんうんなんか時々やっぱね、カピバラさん言うんですよ。うん、なんか、俺はさ、逃れられない、うん、35年ローンがあるからさ、とか言って、あ、もうまたなんか、なんか、感謝の押し売りしてきた、みたいな、うん、なんかこう、なんかこう、なんか冗談で、
うんうんうん、
はい、はい、はい、みたいなやってたけど、うんうんうん、でも、やっぱり、自分にとってすごいことっていう意識があるからなんだよね。
うんうん、
ねえねえ、それ分かってるって確認だよね、きっとね。
うんうんうん
あうん、なんか改めてちょっとすごいことだなと思った。
うんうんうんうん、そうそう、なんかね、そう思って。
それだけ命かけてくれてるってことだよね。
ことかなーって思うんですよね。だから
古臭いのかもしれないけどね、そういう考えはね。今は別にそのことねえよって感じかもしれないけど、でも、その行為がね。
そう、うん、が、もう、底辺には愛としてある。
うん。
うんうん、じゃないのかなーっていうふうに思った時にそのあこさんの言葉を聞いて、
うん、
ああって私はあの時に思ったんですけど、
うん、
そうそうそう。
あ、でも思ったよね。うん、その彼のそこに飛び込む、
うん、
何かしてもらう、
うん、
その人生設計を、彼の人生設計の中に自分がいるって、やっぱり彼のことを、うん、男に、してるってことなんだなって、
うん。
それを受け取るっていうことがね。そういうことなんだなって思ったんだろうな。
う
ん、きっと覚えてなかったけど。
ね
え、
きっとね。うん、まさかね、奥さんが壁蹴って穴開けると思ってなかったでしょうし、うん、そうそう、娘がね、うちとかも、なんかもう扉に穴開けるっていうのとかもありましたけど。かずちゃ
ん
と
ね、旦那さん、まさかね、何年頃抜くんだ、ね、
思うけど。もうね、それもさ、なんか。
俺が命をかけてお前たちに買った家に、お前あんな開けるか、大切にしろって思う。
思う。
次回のフォトコンテスト、ぜひご参加ください。
そう。でね、
うんうんうん、
なんか、まあね、さらっと言うとそんな感じなわけど、でも大きいなってなんか一瞬ね、うん、思ったんですよね。
本当だね、
う
ん。
どうしてもなんか、やっぱり、夫婦のコミュニケーションとか、あと分かってほしいときって、
うん、
どっちも分かってほしい論争になっちゃうから、
うんうんうん、
なんか、こっちもやってる、あっちもやってる。
うん、
で、じゃあ、どっちが折れるか、どっちが先かみたいな。
そうそう、
もう、向こうが折れたら私が折れるよ、みたいなね、
うん、
感じになっちゃうけど、
うん、
なんかそれを知る。
コン比べみたいな、ね。
そうそうそうそうそう。うん、だけど、なんかそれを、の視点があるだけで、
うん、
なんか、なんて言うんだろうな。その、上げてた拳をヒュッて下ろせるっていうか、まあ、一品ぐらい大きく、なんか、小鉢つけるよぐらいにね。そうそうそうそう。思えるようにもなるなーって思ったりしているところです。
本当にね、知るって大事だね。
うん、うん、
うん。うん。もう、さっきからずっと言ってるかもしれないけど、なんか相手にその、ありがとう、私、わかってるよ、ありがとうとかって、直接言う、言わないとか、
うん、
愛情表現する、しないとか、それ以前の問題で、
うんうん、
この人は、こういうことをね、自分との生活、うん、人生を大切に思ってくれてるんだなって、自分が知る。
うん、うん、うん。
そうだけ。
うん。
でね、
そう。
確かにその拳は下ろせるよね。
うん。
うん
そう。
いや
かなって思いますよね。
うん、うん。本当にね、自分自身でも思うのが、夫婦関係ってやっぱりもういっぱいいっぱいになっちゃって、もうこいつって思ってて、もうこの関係どうにもならないって、悩んでる時、どうにかしたい時っていうのは、
うん、
心に余裕がない時なんですね。で心に余裕がない時って、何が起こってるのかって言ったら、
うん、
相手のことをすごいバカにしてるんですよ。
うんうんうん、
それこそ今の風ちゃんなんか私はこんだけいろいろ頑張ってやってんのに、うん、あんたそれみたいな、
うんうんうん、
なんか分かってんのか、
うんうん、
やっぱりなんか知る知らないじゃないけど、
うんうんうん、
この人は見てくれてないんだなし、
うんうん、
らないんだなっていうところから、うん、私はこんなにやってんのに、うん、なんかバカみたいみたいになって、うん、なんかこう相手をね、やっぱ下に見てしまったり、うん、こう腹が立ったりとかしてしまうんだけれども、うん、やっぱりいっぱいいろんなね、こう巡り巡って、自分もいろんなこう経験をしていってわかるのが、リスペクトなんですよ。
うんうん、
あのね、男の人に対するリスペクトが、すごい大事、
うんうん。
すごい大事って言うとなんか、嘘っぺらいんですけれども、やっぱりなんか、私もね、こう、夫婦関係をと、うん、通じて、すごくもう、何、あ、もう、なんか、どん詰まりというか、うんうん、なんか、八方塞がりを感じたり、
うん、
もう、どうやったら通じるんだろうとか、
うんうん
う
ん、
どうやったら突破できるんだろう、この関係とか、
うん、
もう、動かない岩の前で、本当に、なんか、リッチもサッチもいかない、
うん
うん、一人で暴れて、
うんうん、
葛藤して、悶絶してって、やってる自分がいるんだけど、うん
はい、
そのと、ふと、後にやってくるのが、
うん
っていうか、この人すごいっていうのがやってくるんだよね。
うんうんうん、
それは別に自分がそう思おうと思ってるわけじゃなくって、
うんうん、
なんかふとやってくるから、もう本当にそれこそなんか知らんけどなんだけど、
うん、
あ、こんな私はこの人を変えようと一生懸命ね、悶絶してるのに、この人は、痛くも痒くもね、なんか、ちょっと、そこかゆいみたいなね、
うんうん。ポリポリって感じですよね。
そう、ポリポリって感じで、なんか、あ、なんかやってるこの人。うんで、動じないんですよ、
うんうん。
で、今まで通りの生活をね、うん、なんか、進めてくれている、私のことを奥さんだと思ってくれていて、
うん、
この家に帰ってきてくれて、
うん、
自分はしたいと思ってくることをやってくれて、
うん、
朝ごはん作ってくれて、
うん、
私が寝坊しても、
うん、
何を欠かしても怒ったりとかしないし、まあ、ね、人それぞれすげえなって思うところあると思うんですけど、私がカピバラさんに思うのはそういうところなんですけど、はい、あ、なんか、すげえな、この人って、すごく悔しいんですけど、定期的にやってくるんですよ、その波が。もうって、なんで私思い通りにいかないんだって、もう絶望を感じた次の瞬間にそういうのがやってきたりとかして、なんか、やっぱなんか最後はリスペクトが、このね、夫婦関係を育てることを思い出させてくれるのかなって思って。うん、で、周りで、まあ、かずちゃんもそうだし、うん、あの、夫婦関係ね、あ、うまくいってるな、仲良しだな、うん、この方は、って、岡田パパとかもまさにそうなんですけど、
うんうん、
思って、で、お話をこう、興味あるから聞いてみると、やっぱりリスペクトなんですよね。
うんうんうん、
でもちろん、真逆の相手と皆さん結婚されていたりとかして、うんうんうん、でもなんでこの人はこう考えるんだろうとか、うん、なんでここでそうするのかなとかいう、この個人的な、
うん、
なんていうの、もう、ハテナとか、
うんうん、
まあ、時には憤慨とか、うん、腹が立ったりとか、いろいろあっても、
うん、
あ、でもこの人ってこう考えるんだ、すごいなとか、そういくんだとか、なんかそれぞれのリスペクトポイントをね、やっぱり皆さん見逃してないんですよ。いやだから、ね、さっきの陽明のブログにもあったけど、なんか、そうは言っても、この人と仲良くしたい自分がいるって自分が知ってるかどうかってすごく大事だし、あの、その、この人のこと好きだって思ってる自分がどこかにいる。もう消えちゃうじゃないですか、イライラしてるときはもう別にって思うけど、あ、なんかそれでも私はこの人とやっていきたいって思ってる自分がいるんだな、なんか情けないな、恥ずかしいな、なんか負けた気がするけど、でもそうなんだな、って思ってると、相手のすごいなって思うところが見えたり、好きだなって思うところが見えたり、で、自分にふっとそれで余裕ができると、共鳴してるから、
うん、
相手にもふっとそういうね、うん、スペースが空くんですよ、うん、不思議なことに。
確かに、確かに、そうですね。ね、
なんか自分がふって思った瞬間に、相手がなんかいつもは言わないのに、
うん、
あ、今日はありがとうね、とか言ってくれたり、
うん、
え、どうしたの急に、いつも言わないのに、とかね、うん。っていうことがあったりとかする。
うん。
うん、なんか、時々思い出したいことだな、と思いますね。うんうん、リスペクト。
リスペクト。
うん。まあ、ただなんかリスペクトしろって言われても難しいじゃないですか。
うんうんうん、
そんな強要するものでもないし、うんうんうん、感謝しろとかもそうだよね。
うんうん、
から、なんか別にそれはほっといていいと思うんですよ。
うん、
まあみんなもう頭では分かってることだと思うし、うんうんうん、リスペクト大事な相手のね、なんかこと尊重する大事だなって思ってるんだけれども、うん、まあこれで湧いてくるものだから、うん、あ、そうなんだぐらいに思っといてほしいんですけれども、うんうん、まあこれ湧いてくるものっていうの、いうことは、うん、自分の心の余裕がないと湧いてくるスペースがないんですよ。うんうんうん、もう常に相手への文句とか不満で、
うん、本当そう。
なんかやっぱりそれこそ、うん、で、育児とかもしてたりとか、うん、お仕事とかもしてたりしたら、うん、もう自分のスペースパンパンなんですよ。うんうん、キャパオーバーで、うん、キャパオーバーだからこそ、この人の相手にね、うん、なんかこんな自分分かってもらえなくて悔しいっていうのがあるんだけれども、うん、そんな時は、まず心の余裕を作るっていうことを優先してほしいんですよね、うんうんうん。自分のことを大事にする。うん。うん、自分を甘やかせる、
うんうんうん。
じゃあどういうことをしたらいいのかっていうのは、うん、私だったら、うんうん、あの、話分かってくれる人に聞いてもらうっていうのが一番なんですね、私やっぱり。出したい人なので、自分の中から。とか、あの、車でね、大音量で歌うとか、あと、泣ける映画で泣くとか、きっとね、みんな自分の可愛がり方を知ってると思うので、余裕を作るっていうことをね、やってほしいんですよね。と、家に帰ってきたときに、うん、私のね、ドリカムのコンサートに帰ってきたときみたいに、うんうん、あ、なんかお家に入ると、あ、うん、あ、なんか私帰る場所があるんだ、それでも、とか、うんうんうん、あ、なんか今日は洗濯物畳んでくれてるとか、うんうんうん、まあわかんないけど、別にいつも通りソファーにね、だって寝転んでるだけかもしれないけど、うん、あ、何か感じることがあるかもしれないし、うんうんうん、まあそれは皆さんのそれぞれだと思うんだけど、はい、自分の余裕を、作るっていうことは自分にしかできないので、うんうんうん、ね、それはまずやってほしいなと思います。
うん、
ね。で、なんかその、自分はこれをするとご機嫌なんだよっていうのも旦那さんと共有しとくといいですよね。
本当本当。
最近、カピバラさんは私のお気に入りのファミマのアイスがあるんですけど、
うんうん、
それを駅でね、あの、うん、ファミマに寄って帰ってきてくれます。今までセブンだったんですけど、うんうん、私が好きなアイスがファミマだっていうことで。
いやー、なんでそのいい話さ、
そういい話なんですか、
うん、だってわざわざファミマに寄って帰ってきてくれるってことですよね。
そうそうそうそう。なんか、そういうのもね、ほら、ダダ漏れキャンペーンをしてるじゃないですか。うんうんうんうん、今までは別に自分の好きなアイスがどれだとかって、うんうんうん、口にすることもないし、うんうんうん、で私が選ぶアイスって、ちょっと子供のとやっぱ違うので、うんうんうん、見れば分かった、分かるんですよ。
うんうんうん、
けど、一回カピバラさんが買ってきてくれた何個かのアイスの中ですごい美味しいやつがあって、うんうんうん、あ、これ美味しいとか言って、またこれが食べたいとか、うん、こうなんか、いつもは言わないんだけど、うんうん、またあれ買ってきてとか、やってたら、
うん、
なんか自動的に買ってきてくれるようになったりして、ほんと100円で済む話なんですよ、それが、
うんうんうん。
でもなんか冷蔵庫を開けた時に、あ、またこれが入ってるってことは私のことを思い出してくれたんだな、うんうん、気にしてくれたんだな、うんうんっていうことも共有できるじゃないですか。うんうん
はい、
そうすると、冷蔵庫開けて、入ってて、うん、わーいって言える、
うんうんうんうん。
で、わーいって言えたら、カピバラさんは、アイス買ってきただけなのに、うん、あ、これわーいって言ってくれるんだ。うんうんうん、じゃあ、スタンプ、うん、なんか、プラスポイント、ワンみたいな感じで、うんうんうん、きっと、ちょっと楽しいコミュニケーションにもなったりするのかなと思うので。
うんうんなると思います。う
ん、なんか自分のことを可愛がる術を、
うん、
自分自身が持っとくことと、共有することっていうのをね、
うん
うん、やってみてほしいし、もしこれを男性が聞いてくださってるとしたら、うん、奥さんにあえて聞いてみてもらえるとね、うんうんうん、いいかなと思いますよね。いや、もしかしたら怒られるかもしれないね。え、知らないのみたいな。
ありがち、ありがち。
いつも私、これ、やってるじゃんとか、食べてるじゃん。うんうん、いや、でもそうなったとしても、めげずに、うん、あ、うん、そっかそっか、いや、うん、なんか、あえて聞きたくなっちゃったんだよ、
うんうん、
じゃないけどね。
うんうん、
まあ。
うんうん
ね、皆さんの、できる限りの、愛を込めて、
うん、
そこのすり合わせをね、うん、してもらえたら嬉しいなと思いました。
はい、
ねはあ、ちょっと、このテーマに関してはいっぱい喋れることがあるので ね、またね、ブログとかでもね、今後もね、はい、引き続き話していきたいと思うので、よかったらね、また聞いて感想とか、
はい、
あの、うちの場合はこうですとかもね、うん、聞かせていただけたら、
うん、
嬉しいです。
はい、
はい今日もありがとうございました。
ありがとうございました。